77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
目を覚まして起き上がったなら世界が変わっていないかな。
令和3年10月4日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールドの金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
タラミのお弁当、おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。
最高です
。始まるよ。
さあ今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあね、はい、10月のカレンダーさ、
はい、 そうです、
来週、
はい、
11日、
はい、
お宅のカレンダーは何色でしょうか。
そう、赤やったもんね。びっくりしたさ。私は3連休って思い込んどったもん。
土日月ね、大事よね。そ
う、大事ですよ。
だから7月8月オリンピックの頃になんかいろいろ振り返られて、
うん、痛いですね。
なんかその頃のゴネゴネは結構覚えとったんやけど、
うんうん、
まさかの10月11日、
そう
で10月11日のスポーツの日は、うん、なんと7月23日の東京オリンピックの開幕の日に振り返られていたと。
そこに行ってたんだ。
そうそうそう、
そこに行ったのは知られたな。
だからこういうことしたらいけんって、
ね、えだってね、みんなカレンダーをさ、ね、スマホとかで見る人はいいけど、もうほら売ってあったとやっけん。
うん、だからそうさ、だから締め日っていうのは世の中に何でもあって、
ね、え困る。
いやこれはね、本当ね、声を大にして言いたい。
これはね、
やったらいかんことやったと思うよ、
はい、これはちょっとね、お子さんがいるお母様たちちょっと大変やったと思いますよ。
だから今度来週の月曜日11日悠々と休んでるサラリーマンの方いらっしゃると思うんですよ、多分。
そうですね、電話かかってくるかな、会社から。
電話かかってくるか、会社全部が休んどるとこもあるかもしれない、ね、ありえるか
も
しれない。
もうどうせやっけん休もうでっていうのはいいかもしれない、
ね、だからこれはね、皆さん黒で塗ってくださいね。い
や、本当にお気をつけください。
さあ、10月4日月曜日、記念すべき126人目のゲスト様は、長崎県中小企業家同友会、はい、県の仲間づくり委員長もされておりましてですね、はい、株式会社タフ TAF 株式会社タフ田中清隆様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
はい、よろしくお願いします。
いらっしゃいませ、
はい、私も11日は赤日だと思ってました、
ね、ほら
いつ気づいた。
あの上野さん の, あの投稿を見て
今朝のや
つ、
はいね、俺めっちゃ社会貢献したと思う。
いやいや、本当本当本当、
多分1000人ぐらいはあれ見て気づいたと思うよ。
いや本当ですよ。確かによ
かった、お役に立てて、まあ、あの田中さんのとこ会社はいわゆるその牧島、はい、通称牧島、
うん、
まあ、違う、会社は実家か、
実家
が牧島
です、はい、
会社は東長崎
の小賀町にあります。
小賀町、うん、
はい、
ね、これもうずっと牧島人なんですか。
そうですね、生まれは埼玉なんですけども、うん、まあ、生まれて6ヶ月で牧島に来まして、でそこから、まあ、学生社会人一部ですね、千葉の方に、うん、東京千葉におりましたけど、もうほぼ長崎の牧島人です。
牧島人、
はい、
牧島ってもともとあれ陸続きやったん。
いや、もともと橋もなかったところです。諫早藩の牧場やったんです。
諫早藩の牧場、
牧場、
もともと
じゃあなんか買ってたっていうか、牧場
あの馬買ってたそうですね。
そうなんですか、
はい、
それで、長崎市に、合併された一番長崎の橋になります。
そうなんですね、
はい、もともとは諫早藩の所有地や
そうです。
へ、今は長崎市、
長崎市のもう本当もう砥石、牧島というともう市境のところですね、
うん、住所はどうなるんですか、はいはいはい、住所的には
長崎市牧島町、
長崎市牧島 町、うん、牧島
町、はい、昔はなんか江ノ浦村って言ってたみたいですけどね。
あ、江ノ浦に、は
い、あ、なるほどね、
はい、
素敵なところみたいです。いつもねフェイスブックでお写真、
はい、
綺麗な海が、
私の寝室から港、
ね、
はい、
すごい綺麗ですね。
あ、俺もいつやったかバイクでぶるっと一周回ったけど、
うん、
なんかペーロンしよった頃やった。
あ、なるほど。
なんか、うん、
まあ、ペーロンの街ですね、
はい、ですよね、
はい、
でそのなんだっけ、
はい、
そのどうやって今の会社になって、うん、会社の社長さんになっていくんでしょうか。
あーですね、まあ、私も当初はやっぱり漁師町だったんで、こう漁師になりたかったんですが、まあ、親も継いでほしいのもあるでしょうし、親戚の人の話からですね、まあ、大学東京行ってたんですけど、
う
ん、ちょっとまあ呼び戻されまして、うん、で、まあ、父が昭和48年かな、うん、に創業して今48年になるんですけど、はい、創業ですね。
あ、今の会社ですね、
はい、で、まあ、アルミ冊子の販売店、うん、いわゆる冊子屋っていうのを創業してまして、
はいはいはい、
で私もまあ、東京行って、まあ、外食産業吉野家に3年半ほどバイトしながら、まあ、その中で、まあ、千葉の問屋さんですね、はい、アルミ建材の問屋さんに就職するわけですけど、まあ、そこでこう呼び戻されまして、
うん、
で、まあ、 平成3年に帰ってきたんですかね。で、まあ、冊子の営業しながら、まあ、日々忙しい毎日をしながらやってたんですが、まあ、なんていうんですかね、まあ、先を見た時にですね、ちょっとまあいろんな元請け業もしたいなと、
は
い、思ってて、まあ、リフォームを立ち上げた、リフォーム事業を立ち上げたんですが、まあ、突然ちょっと親と喧嘩になりまして、はいはい、でちょっとまあ辞表を出して
辞表、
はい、親の会社に辞表、
親の会社に辞
表、はい、あ、そういう時受け取ってくれるもんなんですか
一応受け取ってもらったんですけど、はい、持っとくっていうと2週間温められまして、でまあ、あの突然何も言わんから継いでくれと。で、まあ、当初からですね、父も何ですかね、まあ、俺と同じことはするなってことを言われてたので、まあ、その中でやりたいこと言うとダメだと言われる。
うん、
だけど、まあ、それがちょっと鬱憤も溜まってた部分があって、ちょっと衝突がありましてですね、で当時の、まあ、私と専務してたんですが、
はい、
ちょっといろいろ揉めまして、
うん、
ではもうやめちゃうわと、というところで、まあ、辞表携帯を叩きつけ、やめてつもりでおったんですが、まあ、うちの、まあ、真の社長という母がですね
影の裏番です、
はい、影の裏番で間に入って、うん、まあ、ちょっと仲裁ではないんですけどね、
はい、
そういった形で、まあ、やったのが、まあ、社長になるきっかけではあるんですが、まあ、そこからなんて言えばですかね、こう、まあ、元請けをしたかったので、新築、リフォーム事業をまた吸収合併しまして、で新築事業、不動産事業、リノベーション事業と広がっていったような経緯ですかね、はい、
なるほど、最近のあれですか、その間取りっていうかさ、
はい、
私は30年ぐらい前なんですよ、
はいはい、
家間取り考えた、はい、でも最近ってさ、我々の頃ってテレビってさ、うん、今の角に置くものやったよ、
うん、
コーナーに、
確かに
今のテレビっていうのは平面に置くわけで、
はい、
そうですね、
ね、テレビの存在位置が角地じゃなくて、
うん、
その平地っていうのになったから、
わかります。
でもうちの家に角地以外に場所はないんですよ壁につけると誰かが見えなくなるっていう、
あ、そうね、
だからなんかそういうのも変わってきたのかな、
ね、そうですね、まあ、僕 もずっと、ね、こう30何年この業界でこう家を見てきてて、
はい、
当然リフォームしてるので古い家とか、
はい、
それこそ、ね、30年40年前の家もこう見てきてるんですけど、うん、まあ、耐震基準がちょっと厳しくなったので、
あ、そうか、
壁を作らなくちゃいけないっていうのが一つ、はいはい、そのプランの一つの中にですね、
あ、なるほどね、
でその中にうまくこうテレビ50インチが入る60インチが入るという壁が作りやすくなったのは事実です、
うんうんうん、
でやっぱり LDK がどっちかというとやっぱ広くなってますので、最近でも最低でも16畳とか、言われる方は30畳欲しいとか言われてて、
広いですね、
はい、あと逆に子供部屋をですね、うん、昔やっぱ6畳欲しい8畳欲しいって言われてたんですけど、
はい、
何年か前に頭のいい子が育つ家っていうのがちょっと流行ったんですよね。
何ですかそれ、うん、
結局ですね、お子様が自分の部屋にこもってその勉強するよりかは、
うん、
リビングで、うん、お母さんの目の届くところでこう勉強した方が、
はい、
要は集中力となんかそういうのが何ですかね、こう できるってことで、
うんうん
う
ん、
そういう風な感じなので、最近ちょっと子供部屋が少し小さくてもいいよっていう形になっています。あったんで、総面積はですね、当時からすると若干今30から32坪ぐらい、
うん、
もう昔だったらやっぱ40欲しいとか38欲しいって言うんですけど、大体まあ32坪ぐらいをどう動かすか、
うん、なるほどね、
はい、
まあ、そうなりますよね、必然的にね、30何坪の間取りになるはずよ。
でもなんかすごく今のお家って効率的というかね、なんか押しながら何かがこうできるような、
はい、それとやっぱりこれ奥様のなんか動線っていうか、
う
ん、
そう
奥様がなんか、
うん、
活動しやすい
動線、すごく考えてくれてますよね、うん、
ね、
うん、
やっぱり家事動線を結構言われる
ところがあると、ね、ね、
うん、で最近はちょっとまあリモートっていうですね、
家具
が出てきたので、
うう、ね、
まあ、書斎って言われる方とか、あとまあご主人がバイク、車が趣味なので、
はい、
まあ、ガレージとかですね、
はい、なるほど、
なかなか決まらないんですけど、こう当初スカイバルコニーってですね、商品持ってて、うん、
スカイバルコニー、はい、どんな感じですか。
2階の天井が全てバルコニーという、
天井が全部バルコニー、
バルコニーな
どういうこと。
屋根がない。
屋根がないです。屋根の上が全部バルコニーですね。
屋根じゃなくてバルコニーがあるってことですね。
長崎で今 3棟4棟かな建ててますけど、
すごい素敵、
はい、隣を気にせずに思いっきりバーベキューができたりとか、
そうですよね。
そういう要望はあるんですが、なかなかねちょっとね決まりはしないですけど、
壁だけあって屋根がないから、
うん、そうそうそうそう、
はい、なるほど。
でもあれいいですよね、周りがこう囲われてるから、
はい、洗濯物とかもいいじゃん、
はい、いいと思う。
なるほどね、
外にね見えないからね、
まあ、お父さん裸で日光浴して
ます。なるほどなるほど、
そうなんかプールとかもね
プールも大
事ね、
そういうことかな、
いいですよね。
なるほど、
なんかラグジュアリーというかなんかね違う感覚ですよね、ホテルみたいみたい、
次考えよう、
うん、いいんじゃないですか、
ね
はい、早く立てて
ぜひ
遊びに行くので早く立てて
、はい、うん、ご趣味は
ですね、趣味は、まあ、学生時代、まあ、バンドとバイク、
あバイクね、
バイク、はい、
で、まあ、結婚期に降りなさいと、
あ降りなさい、ありがちなパターンですね、はい、
当時買ったバイクがですね、はい、新車で78万してますけど、は
い、当時でしょ、
はい、
すごい
250のですね NSRSE ってちょっと限定車が出たんですよね。で当時の250だと多分50万ぐらいで買えたんですけど、ちょっと特別仕様やったんで、はい、78万ぐらいで、で3年乗って28万でした、うん、
なるほどね、うん、
でまた欲しいなと思ってこう最近こうググるんですけど、うん、今170万ぐらいしてます
。逆にね
すごい値段になっちゃったんですね。
それ乗らんでも意見持ってけなかったよねってやつね。
なるほど、
結婚の日がたらお金が足らなかったので、はいはいはい、その足しにちょっと打ったっていうのもあるんですけど、
なるほど。
でまあそうですね、バイクバンドやったのがまあ、
うん、
なんていうんですかね、ゴルフになって、
あなるほど、
はいはいはい、
ただゴルフやるとなんかこう、はい、不運が続いたので、はい、ここ7年ゴルフはしてないんですが、
あ何か起こっちゃったんですね、
なんかあったんですね、
なんか追突されるんですね、
なんかそういう思いがあるんですよね、
は
い、やめたら追突されなくなったんで、
それはちょっとね、
ただまあ今度ねまた始めんといかんとかなって、
また何かのきっかけでね、
そうですね、はい、
流れ変わるんでね、よくバリに行かれてますよね、
はい、
バリ、
はい、
大噂を聞きました、
はいはい、年どれくらい行ってるんですか、
基本年に2回
行って
て、もう今、9年目ですかね、あ、まあ、ちょっと途中行けなかったりとか、今回コロナでも2年近く行ってないんですけど、うん
う
ん、
遊びに行かれてるんですか。
ほぼ遊びです。
ほぼ遊び
っていうか、うん、人生の師匠が私に数名おりまして、うん、で日本の師匠がいらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、その人の出会いでまあ、バリ島の、丸尾隆俊さん、
はい、
通称兄貴って言われてて、
バリの兄貴、
はいはい、でまあ、伝説 の, 1800人の暴走族の総長っていう肩書きを持たれてるんですけど、まあ、多分大富豪ですね、バリ島でですね、で彼の、まあ、お話を聞きに行くのが、
はい
はい、やっぱ勉強になるというかこう刺激いただくので、もう12、3回ほど行かせてもらってるんですけど、なんていうんですかね、ただ彼のですね、うん、僕らがこうバリ島に行って皆さん親切なんですよ、
うん、
でなぜ親切かというと、バリ島終戦時ですね、オランダの独立戦争を一緒に戦った日本兵が、
うん、
バリ島に眠ってるんですね、でそこのお参りもちょっと行きたくて、で、まあ、そうい う, こうご縁があって、で、まあ、当然バリ島だけじゃなくて日本に帰ってきた時もすごいやっぱこう仲間がいるというところで、まあ、ずっとこう会話させてもらってますね、はい、
結局バリの兄貴が大好きで通ってる人たちが日本中にいるわけです。
そうです、
ね、たくさんいらっしゃるんですか、ね、
だからある意味もう大体ですね、延べで当時、延べで 2,3000 人ぐらいの日本人が兄貴のとこにこう毎回こうお邪魔するんですね、
うん、
でそこで出会った方が今全国にかなりいるので、例えばどこどこ行きたいよって言うと大体その仲間が
いらっしゃるので、あ、なるほど、いらっしゃるところね、はい、すごい。
だから本も出されてるし、
はい、映画もね、映画をね、うんうん、見てって言われました、
はい、ね、
本当
映画あってるし、
うん、ちょうど僕らが行ってる時に撮影中だったみたいで、でまあいろいろお話は裏話も聞きながらですね、ただまあ映画のまんまの人なのでちょっとデフォルメはしてますけど、でもデフォルメも多分まんまかなと思ってて、
すごい、でもいいですよね、刺激をもらえるって。
そうですね、だからバリ島ですね、うん、ビーチに入ったことないんですよ
あ、バリまで行ってね、
はい、ほぼ兄貴のとこでまあ、いろいろ話させてもらったりとか、まあ、観光とは若干しますけど、
はいはい、
本当もうバリのビーチに入ったことがないっていう変な ツアーなんですけど、
まあ今コロナで行けないんでしょうから、ちょっと寂しいですよね。はい、
そうですね。で、まあ彼も今なんですかね、そういうズームとか、あ、ズームじゃねえ、ズームもそうですし、フェイスブックとか、
ね、ああ、YouTube も結構ね、
配信されてるので、僕もたまに見るために挨拶すると、清高でまた早ばりおいでやってこう言っていただくんで、まあ。あれだけ人がいるのになんで覚えてるやろみたいな、
すごい覚えてるんですね、はい、すごい、すごい、
寝ないっていう印象があるんですよね、
はい、
ほとんど寝てない、
寝てないです、寝てないです、
寝てない、
はい、
寝なくて大丈夫、
2時間寝れば大丈夫だって言われてるんで、
たまにいらっしゃいますけど、その方かな、
はい、かもしれんですね、
すごい、
いや多分なんかそんなイメージなんですよね、動きを拝見してるとね、
すごいな
どういう会のその仲間、中小企業家どういう会の仲間でも何人か一緒に、
はい、もうですね、選手の萩田さんもそうでしょうし、いろんな、もう多分ここ7、8名マジシャン、ドゥー君も、
あードゥー君もね、はい、マジックしてましたよね、
行ってましたんで、多分7、8人って言わんくらい多分行ってて、
で
また行きたいって方も多分聞いてるだけで十数名いらっしゃるんで、
は
い、
ね、
ぜひお連れしたいなと思うんですけど、
ね、はい、いや本当、
ね、
ぜひ見学に
行ってみたいですね、
行ってみたいですね、
でも、その中小企業家同友会で我々一緒にその学ぶ仲間なんですけど、はい、田中さん大体いつぐらいの入会なんですか？
今8年目になりますかね。
なるほど。
はい。
どう、まあ、そのなんていうかな、皆さんにお伺いしてるんですけど、その背中を押したものっていうか、入会の背中を押したもの。
はい。まあ、うちの父がその何ですかね、そういうこう、経済団体とか商工会とか、そういうものにこう入らせたくないっていうか、入らんでいいっていう感じだったので、まあ僕もでもそれは勉強はできないし、まあ人の人脈は広がらないしと思ってたので、まあ自分でちょっと異業種交流会を、まあ有限責任事業組合っていうちょっと組合を作ってですね、そこで異業種交流会をしてたんですけども、
自ら主催してた、
はい、でそこでこういろんな報告とか、まあ事例発表とかみたいなこと、似たようなことをさせてもらってたんですが、やはりこう自分が主催するとなると、なかなかこう人が集まらなかったり、こう企画が大変であったりとかしてる中で、まあスポンサーの方、山口さんっていう方と、あとその出口さん、
はい、
当時長崎支部の支部長だったと思うんですが、支部長、はい、で出口さんとこう飲んでたんですけど、
はい、
ちょっと二次会ここ行こうよって、ある飲み屋さんに連れて行かれたら、山口さんがフラッと来て、どういう会入るよねっていう時、まあはいっていついつい言ってしまって、
あ、勢いでね、
はい、
いわゆる恐喝に近い、
そうそうそう、でじゃあ後で事務局が説明来るけんがみたいなこと言う、
なるほど、
でどういう会って何なんですか
イエスと言ったものの、
はい、で、まあ、説明来られて、ああこういうことか、ああじゃあうちが、僕がしているその異業種交流会と似たようなことやなっていうのがちょっと分かりまして、でじゃあまあここでちょっと勉強しようかなと思ったんですが、はい、やっぱりこうね、大勢の中にこう溶け込んでいく時間がちょっとやっぱ足らなくて、でなかなか1年ぐらいはちょっと幽霊部員っていうか、まあ、行ったり行かなかったりしてたんですけど、まあ、だんだんこう知り合いができるようになって、おいでおいでおいでって、
はいはいはい、
で、まあ、いつの間にかですね、役員もしたことないのに支部長になったりとか、
あ、
ね、はい、仲間づくり委員長になったりとか
ですよ、ね、いろいろされてますね、
まあ、はい、だけどまあ逆にこうする側の方がなんか勉強になっててですね、
それ佐世保の江口さんが同じことを言ってたもんね、
はいはい、そうですね、本当に、ね、
先々週ね、支部長してからね、楽しくなった、
そうですね、そこからって言われてましたね、
だから周りから、まあ、萩田さんにも言われたんですけどね、1年じゃ足らんことになるよって、絶対寂しいと思うよって、そんなことないですよって言ってたんですけど残り3ヶ月 の, あれ聞くともなんか寂しくなってですね、
なるほど、はいはいはい、支部長が終わるときね、
はい、
あ、そんなもんなんやな
です、ね、だからやっぱりね、早くされそういう役を持ってですねやると、まあ、多分自分の勉強かなと思ってて、
なるほど、はい、
ですね、
今度その11月来月になりましたけど、11日に年に一度の県の仲間が一堂に集まる、
はいはい、
経営フォーラムが
ありますね、
長崎の、
はい、
デジマメス、
マイス、
はい、
デジマメス、はい、マイスですね、
マイスオープンの前日、
はい、
に我々がお借りしているというね、
はい、
なんか社員さん連れていくっていうおっしゃってました、
はい、まあ、僕があの、そこの、まあ、出島支部っていうのが主催でやってるんですが、はいはい、そこの分科会部長っていうのをやらさせていただいてまして、うん、4つの分科会をこう、まとめなきゃいけないんですね、はい、で、第一分科会っていうのがあの、長崎市長、
そうですね、
諫早市長、はい、大村市長、はい、この、3市長にですね、はい、長崎大学の山口ジュニア教授がですね、はい、コーディネーターで、まあ、新幹線の、まあ、あのが来ることによって、うん、長崎の経済どう変えていきますかっていうディスカッションをしてい
た、うん、なるほど
面白そうですね、はい、
その新幹線の駅に所在する3、うんはい、3つの市長さん、
ね、は
い、そこのこうディスカッションを資格市長にしていただくという部分と、はい、あとまあ第二分科会がこれ7からお呼びするんですが、はい、イベント21っていうあの、はい、要は会社がありましてですね、そこのまあ社長、はい、2代目社長なんですけど、まあ、そちらがですね、あのこのコロナで売上が半減どころか3分の1もなくなってしまった、
うん、だけどイベント業、
はい、イベント業なんですね、
そらないわな、はい、
でそれがなぜか復活しているという、
すごい、
すごいこう、
まだコロナ収まってないのに復活している、
何をやってるんだろ
うか
興味津々です ですね、またここも、
はいはい、で第三部会がですね、はい、あの佐世保のですね長崎地検っていうあのボーリングの会社の、はい、まあ、これも私の師匠になるんですが、はい、あの経営指針のですね、まあ、報告をしていただくんですけど、はい、まあ、経営指針というとこう難しい、なんかこうイメージがあるんですが、まあ、自分が失敗したことやったりとか、うん、成功したりやったりとか、そういうことをですね、まあ、簡単にこうかあの分かりやすくですね、うん、こう教えていただくような部会があるので、こちらもぜひ聞いてもらいたいなと、
は
い、
な
るほどね、うん、で4分科会というのが、これあの伊佐支部、ご当地伊佐支部のですね、はい、あの野方さん、
はい、野方さん、
トミケン、
トミケンさん、
トミケンさん、はい、
こちらとあと町北松浦の酒の一途、
はい、酒の一途さん、
はいはい、池野さん、
池野さん、は
い、池野さん、はい、こちらが人を生かす系についてあの話していただくんですけど、まあ、宇都さん、はい、経営コンサルのですね、はい、大村支部の方なんですが、こちらの方で一応その人を生かす系とは何だっていうところですね、この二人の、報告から深掘りさせていただくと、はい、でこの中に私が第3、第4っていうのをですね、実は社員に聞かしたいなと、
うん、
社長だけがこう頭でっかちになってですね、はいはいはい、こういろいろ言うんですけど、
なるほど、
それをまあ社員さんとですね、あの共有したいなと思ってて、
約
6名のちょっと社員さんをですね、うん、一緒に勉強しようやっていうその思いでですね、
はい、
ちょっと来ていただこうかなと、
なるほど、
はい、そんなフォーラムにちょっとなればいいかなと思います。
楽しみです、
はい、
まあ、そんな感じでですね、どういう会も楽しまれてるんですけど、うん、BGM 久しぶりにひろこクレメニアさんのね、
はい、
曲ですね、お子様はいつの間にか生まれて、
うん、
ママになっちゃった、
そうなんですね、
うん、まあ、あの BGM 聞きながら、はい、後半へ続きます。
社長さん、ようきんしゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、
ホームページをご覧ください。
令和3年10月4日時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールドの金ちゃんです。
はい、本日は株式会社タフ田中清隆社長にお越しいただいておるところなんですけども、
はい、
ちょっとここでね、
はい、
電話しちゃうぞのコーナーなんですけど、
はい、今日はどうなった
。今日はですね、多分旅の途中なんですよ。
はい、旅の途中
静岡なんですけど、うん、車でなんかうろうろしてて、この間諫早に来てて、
はい、
で小浜に行ったところまではなんとなく分かってるんですけど、
はい、
その後どうしたのかなと思って気になって、ちょっと電話したいと思います。
全国動かれてるんですか。
全国回りたいんですけどね、うん、今回は多分、
うん、
まあ、九州と
西日本、うん、
みたいね、
翼
ワークス犬塚ゆきのりさん、もしもし。
もしもし。
どこと
今ですね、
はい、
三重県は四日市の、
はい、
ここはですね、どこかわからない公園の滑り台の上にいます。
滑り台の上ですか。
滑り台の上で電話してるんですか今。
はい、電波がいいように。
そうなんですよ、上野さんに電波がいいところにいてねって言われたので。あ、じゃあ滑り台の上だったら長崎届くかなと思いまして。
あ、やっぱりその辺からやっぱり尋常じゃないですよね。
そうなんです。
ご自宅にはいつ頃たどり着く予定なんですか。
今日の夜に。
今日着くんですか。
はい、も
あれ11日って夜なんです
か。あ、もしもし。
もしもし。
はい、
あ、今日も帰るんですか。
今日帰ります。
ご自宅はどちらなんですか。
静岡は富士市になります。
はい、富士市。はい、
はい、
富士山が日常っていう人。
そうですね。
素敵、はい、いい場所。
そうなんです。うん、もう明日の予定があるので、はい、今日中に帰らないといけないんです。
なるほど。
はい、そうなんです。
ご家族の方いるといいですね。
そうですね、それは本当心配で。
それが心配。
帰ったらもぬけの殻っていうパターンはですね、私も2人ぐらい存じ上げとるんですね。
そうなんですか。
あ、
何日ぐらい今開けてらっしゃるんですか、ご自宅。
私が、9月の21から静岡を離れたんで、
はいはい、
10日ちょっとですか。
10日ぐらい。
はい、はい、
結局どういうルートを回られたんですか。
今回は静岡を出まして、はい、岡山は倉敷に行って、
はい、
で山口の角島の方に行きまして、で長崎に行って、うん、
はい、
で上野さんのラジオに出させていただいた後はですね、
はい、
島原に行きまして、
はい、
でそこから船で熊本に渡りまして、
はい、
はい、熊本のカレーを食べに行きました。
カレー
食べに静岡から車で来たんですね。
はい、そうなんです。
で
本当は四国に行こうと思ったんですけども、
はい、
ちょっと変更して時間がないなと思って、で福岡の糸島、
はい、糸島、はいはい
はい、
はい、行きまして、
はい、
でそれから昨日岡山で、それがどうだったな、岡山に行きまして、
はい、
で今、そこから、三重に伊勢神宮の方に来させていただいて。
伊勢神宮、
はい、
幸せですよね。
すごいですね。みんなの夢ですよね。
ね、
そうやって旅して回るって夢。
なんか行けない人のためにじゃないけど、もう、まあ、自己満足なんですけども、いろんな景色をこう見せてあげれたらというか。
はいはい、なるほどね。
もともと映像の仕事なんですよね。
はい、いえ、2年前ですね、
うん、
2年前に、ずっと勤めてた会社を辞めまして、退社しまして、
はい、
で1年前に、起業しまして、
翼ワークス、
はい、
う
ん、はい、そうです。
でこっち諫早来られた時に、はい、そのブラインドサッカーの話をされてたんですけど、
はいはい、
あの、はい、オリンピックでパラリンピックで見たやつですよね。
ですね、
はい、そうですね、はい、
えされてるんですか。
あのですね、はい、静岡県にチームがありまして、はい、でボランティアでこう行ってたんですけども、うん、私自身もやっぱスポーツをずっとやってるんで、うん、選手として出たいっていう気持ちがこう強くなりまして、はい、で今季はあの選手として、はい、出させてもらいます。
すごい、
はい、全くこう目隠しした状態
ね、
そうですね。
で走って回るっていうのは、はい、慣れるまでは結構怖いんじゃない
ですか。いや怖いです、本当に怖いです。大変じゃないですか、このスポーツって。見えないのにも相手を見えない人がこう突っ込んでくる恐怖、
うんうん、
はい、
すごいですね。
怖いですね。そうですね、
F1 のレーサーが国道で飛ばせないのと一緒ですよね。
そうですね。
そうよね。
そうですね。そうですね。
なんか出れるんですね、健常者の方もというか、ね。あ、
だから状況を一緒にすればいいわけや
ね。ね、
はい、
うん
う
ん、
はい。
そうなんだ。知らなかったです。
ね、
うん、そうなんです。だからもう帰ってから練習をしないといけないなと思って。うん、
なるほど、
はい。はい。
10日間練習なしですね。
そうですね。そうです。ボール触りたいです。
ああ、そう
です。はい。
帰ったら何食べたいですか。
帰ったらそうですね、帰ったら何だろう、私は納豆食べたいかな。
何
納豆。
水戸納豆の名物ではなくて
納豆。
あの全然食べてないんで。
あ、納豆食べてないですか。
食べてないですね。
そういうもんなんですね。
はい。
また今度旅に出るような時は声かけていただければまた電話しようと思いますので。
嬉しいです、ありがとうございました。
まあお気をつけてお帰りください。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
お気をつけて。
ありがとうございました。
秋山大輝です。社長さん、いらっしゃい。
秋山大輝です。
かわいい。
秋山大輝さんって田中さん知ってる？
いや、わからない。
あ、ネットで検索したら、うん、一発でできますから、はい、もう全国区ですから。ひらがなでもカタカナでも何でもいいです、
はい、
秋山大輝、
秋山大輝、
後で検索してみ
たら、
はい、あーって、あーご縁がありまして、はい、今度からね、一緒にちょっとね、うん、番組やるようにしたんですよね。もう最高、本当に面白いんですよ。
そうですか。楽しみですね。
はい、
調べてみます。
はい、うん、はい、まあそういうわけで後半はですね、私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、タフ田中社長にですね、理念、ミッション、ブランド、存在意義、自分流の価値観などをお伺いしてみたいと思います。お願いいたします。
はい、
はい、
まあ当初ですね、私も会社、父の会社を継いだ時がですね、はい、下請けっていう、察し屋っていう下請けでしながらですね、はい、いろいろこう下請けしながら元請けさんのなんて言えばですかね、こうお仕事を見ててですね、こうちゃんと伝えてきれてない部分とか、うん、そういうものがちょっとこうひしとこう感じる部分がありまして、
うん、
で元請けしたいなと、うん、で直接こうエンドユーザーさんに何か自分の技術であったりとか、はい、思いであったりっていう、そういうものをですね、こう伝えたいなっていうのがちょっとあった中で、うん、元請けをやるしかなかったっていうのがあって、うん、でこれも父が、私の祖父ですね、祖父が結構終戦当時は大きな建設会社を経営されてて、
うん、
で原爆でちょっと亡くなったので、
はい、
父が、新潟に行って、長崎に来た時に、うん、始めたのがたまたま差し屋だったっていうところがあって、で今当時はね、父もこう反対はしてたんですが、反対というか、あまりこうしてほしくないような感じだったんですけど、今はですね、なんかこうじいさんの糸を継いでいただいて、もらってありがとうねっていう言葉をよく聞く中で、当社の社税、経理年もそうなんですけど、社税がジリリタっていう言葉がありまして、
ジリリタ、
はい、自分の利益の他 かっていく、はいはい、で、まあ、自分のことよりもまずあの、うん、人のことをしなさいと。
なるほど。
でその人が、まあ、喜んだり笑顔になったり、うん、それを補習としなさいという言葉なんですが、うん、まあ、それをですね、まあ、経営理念として挙げさせてもらってまして、当然、はい、あのまあ、会社なので利益を上げるのがあの第一優先ではあるんですけど、
はい、
そこよりもやっぱりお客様の喜ぶ顔、これを見るために、うん、まあ、リフォーム屋さんしてたら、社長のところにあの新築はしないの、じゃあ新築始めます、うん、新築してたら土地が探せない、じゃあ不動産始めます、
うん、
で不動産しとったら中古住宅が動くので、うん、リノベーションしないんですか、うん、じゃあリノベーション始めますって、うんうん、実はよく考えると自分がこう考えて進んだんではなくて、
うん、
あのお客様がそちらの方にこう導いていただいたなって、はいはい、そうなるとやっぱそこにこうどう恩返しをしようかってなった時にはやっぱ会社を続けることとか、あといろんなサービスをですね、提供することによって、まあ、お客様の安心を提供できるのが、まあ、今後の私の課題でありますし、またこれを引き継いでもらえる、ね、まあ、父が3代目はぜひ他人にっていう、
なるほどなるほど、
まだ亡くなってはいないんですが、はい、遺言みたいにこう言ってることがありまして、
はい、
で、まあ、まあ、息子も娘もいるんですが、うん、3代目は一応他人さんに、はい、私の事業の理念を継いでいただいて社長になってもらいたい、うん、これが今後のですね、はい、自分のやりたいことかなとは思ってます。
すごいですね、
はい、いいですね。でもやっぱりさ、田中さんすごいと思うけどさ、
はいはい、
やっぱり奥さんの存在っていうのがね、
はい、
奥様も一緒にされてるんでしょ。
はい、学生の頃ちょっと知り合いまして、
はい、
でちょっと新潟から連れてきてしまってるんですが、まあ妻がですねやっぱりこう経理等々、うん、支えてくれてるんでですね、はい、まあ、そこは安心してこう外に出れるというか。
そうですよ、
はい、
それは大きいと思うよ。
ですよね、
はい、
ね、新潟からさ、
ね、
牧島に来たね。
まあ当初来ないって言ってたんですけどね、
はい、
なぜか来ていただきました。
まあ、よかったですね。
それは大事にせんとね。
そうですね、
本当、
時々大事にせんかったんでしょ。
あ、ちょっとあまり大きな声ではないですけど若い頃は夜帰らないとかですね、ちょっとこうご迷惑をおかけしたことがいっぱいあったので。
今こうバランスを取ってる感じですかね。
まあ、罪滅ぼしではないですけどただ、まあ、当時 の新婚当初じゃないですけど学生頃にこうですね、はい、7年後とお付き合いして結婚したので、
はい、
まあ、その時のこう何ですかね、こう思いっていうか、なんか懐かしいような気がしてです
ね。もうお子様は一緒に
はいもう3人いたんですけど、みんな県外に
出てしまって、奥さんと2人
ラブラブ、
はい、仕事も一緒でしょ、プライベートも一緒でしょ、
はい、
すごい
いいですね。
いい、うん、いや、いいです
ですね、
上の手はですね、
はい、
どうか分かりません、
うちはもうすれ違いや素晴らしい、うん、まあ、そんな田中社長ですけど、
はい、
これからどうしていきたいですか、未来ビジョン。
未来ビジョンはですね、やはりそのさっきその事業承継ですね、うん、で今私52なので、
はい、
60になる前に、まあ、どうにかこの今のこの、代表者っていうのをですね、
はい、
まあ、引き継ぎたいと。
それは他人にね、
はい、
はい、
で、まあ、10年15年はこう、うん、まあ、後継人として、うん、見ながら、まあ、僕自体もこうインドネシア、さっきのバリの兄貴じゃないんですけど、
はい
はいはいはい、そこに、まあ、ジャパンクオリティっていう、まあ、日本の技術をですね、
うん、
伝承して、うん、で、まあ、本来で言うと原点にもう一回差し屋に帰ろうかなと思ってるんですけど、
あ、くるっと回ってね、
はい、
あ、分かる気がする、はい
はいはい、なるほど。
でそこから、まあ、日本にこう、うん、優秀な方を呼んで、
うん、
ジャパンクオリティ勉強してもらって、
はいはい、
また帰って、で、まあ、それにはですね、こう引き継いだ、うん、社員さんたちがやっぱ労働力に困らないように、はい、まあ、当然その労働力っていう部分もありますし、
うん、
まあ、その技術を持ってまたインドネシアに帰ってもらうと、まあ、そこで、まあ、ジャパンクオリティでいい事業ができるんじゃないかなっていうところがあるので、うん、まあ、その、まあ、手助けというか、
素晴らしい、
こともやってみたいなと思いつつですね、
素敵ですね。
いつらかせばそうなりますよ、
ね、
ですね、
うん、
本当。
でもね、ジャパンクオリティって言えばね、
うん、
最近私ハマってるのが、
はい、
江戸。
江戸、
うん、江戸のビジネス、
あ、
江戸時代にどんなビジネスがあったかっていうのを、
は
あ、結構ね、図鑑みたいなのが出てるので、江戸時代はこんな仕事がありましたみたいな、
なるほど、
あ、それを見ると、うん、なんかこうそっちになんかヒントが、
う
ん、
あ、ヒントがありそう、
うん、だから江戸時代からさ、うん、明治維新になってさ、うん、ね、うん、それからあのすごい経済がぐっとなってさ、うん、まあ、途中戦争があったり終わったり、うん、そうした中でさ、今もうだんだんだんだん限界が来てて、うん、なんかさっきのさ話聞いて思ったんやけど、うん、また冊子に戻るじゃないけど、
うん、
なんか江戸に戻ろうとしてるんじゃないか、うん、
あ、なるほど、
ジャパンクオリティの原点ですよ、江戸のビジネス。あ、
そうなんですね、うん、面白そう、
いい話するよ、ね、いい話するよ、
うん、すごい
この話はね深いよ。
本当ですか。
35センチぐらいある。
35センチ深いですね。
深い、いやね、本当よ、見よったらね、いっぱいある
ね。まあ、でも原点に戻るっていうか、そういうのってこう繰り返してね、来るのかもしれないし、はい、やっぱりね、海外ではねすごい ね、うん、求められてるでしょうね。
ただ僕らもですね、あの、うん、まあ、僕昭和44年生まれなので、
はい、
あの、まあ、牧島ってとこも田舎ですし、うん、あの近所のおじちゃんおばちゃんとこでご飯食べたりとか、
うん、
あのね、おじさんにちょっと桃泥棒して叩かれたりとか、うん、まあ、そういう世代なんですけど、うん、今それがですね、割と行くとあるんですよ、その時代のですね、
あの
古き良き日本のいい時代と、
ね、
で、まあ、そこを見てるとですね、なんか一つは懐かしいのと、
うん、
でバリの兄貴のその会いに行きたいっていうのと、
うん、
で、なんですかね、そういう事業を提供したいっていうのと、うん、いろんなこう思いがこう、まあ、入り混じってて、
うん、
で、まあ、その中でやっぱこう、うん、日本人がそこでこう優遇されてるのはやっぱ先人のですね、
うん、
あの独立戦争時代の恩恵があるっていうことを知った時にですね、
うんうん、
やっぱりこう繋がってるんだなっていうのがあるので、
はい、
ですから今兄貴からあの人情大国奪還運動をやれと。
え、何
人情大国日本奪還運動っていうのが、
人情大国、
人情大国、
はい、うん、
日本奪還運動をやりなさいと。
なるほど。
だからお前はもうあの、うん、おせっかいを続けなさいっていう。
なるほど、
は
い、いい話されますよね、やっぱりね。今日すごかったな、なんかやっぱりバリまで行きましたから。
行きました、ね、
バリで言えば、はい、リスナー様プレゼントどうするってなった時に、
ね、はい、
そのお家を建てる仕事やからさ
そうそうそうそう
プレゼントねっていう話になって、
そうなんですよ、
お家をもし、
はい、
新築、
はい、
新築で建てたら、
はい、
建てたら、
はい、たらご家族バリ島プレゼントを。
ご家族
打ち合わせより大きくなってますよすごい
すごいですね、うん、だからやっぱりね、バリ島見てほしいっていう思いでしょう。
あ、そうですね、はい、
ね、
はい、誰か建てへんかな、
誰か建てませんかね、株式会社タブ、ね、東長崎にありますよ、はいはい、ね、家族でバリコ、あ、はいはい、どうぞ。
番組宛てメッセージをいただいておりますので、はい、ご紹介、
はい、
ラジオネームはどういう会ランチ会ナバトゥーさんから、
あ、はい、
こんにちは、田中さん最高ですと、バリの兄貴のお話少しお願いしますということでいただいておりました、うんうん、そしてラジオネームはミシェルさん、
ミシェルさん、はい、
田中さん、ご出演おめでとうございます。今嫁さんの実家の大掃除に駆り出され、雑巾掛けをしながら聞いています
あ、偉い。
またバリ島行きたいですね、フォーラム頑張って成功させましょう、いただいております、以上でございます、
はい、はい、ありがとうございます。ね、あっという間でしたけどね、
本当です、
ね、すごいな。皆さんあれですから、また今日もサテライト会場に何人かいらっしゃるんですかね。
見たいですね、なんか盛り上がりそうですね、はい、なんか3週連続盛り上がっております
が、3週連続なんですよねなんかサテライト会場盛り上がってますね、
はい、そうなんですよ。
そう、まあ、次週ですけども、はい、次週はその11日ですね、
はい、
11日は平日でございますんでね、皆さん、
そうですね、
はい、
お間違いないように、
記念すべき127人目のゲスト様はですね、
はい、
大村藩から、
はい、
陸上自衛隊竹松駐屯地、多分日本一若いと言われている 隊長ですね、
はい、
まあ、正式名称司令っていうんですけど、
はいはい、
藤川隆之様にですね、リーダー論をお伺いしたいと思っておりますので、
はい、
お楽しみにということでです ね、
はい、す、
自衛隊の隊長さんですということで、またこの後6時からもね、生放送シームレス学園が始まりますんでね、
はい、
チャンネルそのままにお願いいたします。ということで、いよいよでございますが、時間足りんかったと思いますが、お別れのご挨拶をしたいと思いますが、
はい
はい、大丈夫ですか、
はい、
心の準備は
心の準備は、はい、大丈夫です、
心の準備は、
はい、はい では株式会社タフ TAF タフ田中清隆様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。
社長募集中です。
出た、
素敵。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。
そのまま家に帰って来なかった。ああ月が地球の影になる皆既月食。ああ健康な生活の影になる皆既月食。